べちゃった満感地。食べないな食べないな、もう食べちゃった満感地。舞い散る生まれの唐辛子、甘くて柔らかし
皆さんもねおなじみの万願寺唐辛子、この曲を歌っている奥野ひかるさんが今日のゲストです。こんにちは奥野さん。
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は実はね、はい、舞鶴でライブがあってその帰りに寄ってもらった。
そうなんです、そうなんです、うん、南公民館に行ってまいりまして、はい、そのライブを終えて今ここに座らせていただいております。
ありがとうございます。
こちらこそ、
ね、舞鶴の人にとってこの万願寺っていうのはね、もう本当に地元ふるさとを代表する、そしてもう誇りに思っている野菜なので、この歌を歌ってくださってるっていうことだけでもう本当に嬉しいんですけども。
いえいえとんでもないです。私がこの曲を歌うっていうことが私の誇りでございますから。
素敵、ね、で、子供さんからご年配の方まで皆さんにね愛されているこの万願寺の歌、そして実は歌っているのは奥野光さんということをご存知でしょうかね。皆さん聞いてる方はどうでしょう
ねえ、
ということなんですけど、実は京野菜の歌他にもたくさん歌っておられるんですよね。
他にもねあります。全部で6曲あるんですけどね、
うん
うん、あとカモナスですとかエビもまあいろいろありますけども、
はい、
でもまあ京野菜の中で私が一番推しているのはやっぱり万願寺唐辛子ですよね。
ほほほほほ、素敵な人だで本当にね万願寺ほんまに美味しいですからね。
美味しいです。
そうなんですよ、
うんうん、
で京都府京野菜特命大使として万願寺甘党を歌にした食べないな万願寺、まあ、食べないなっていうその方言が入ってるところがまた可愛いなって思うんですけども、
このね曲を作るときにですね舞鶴にお邪魔していろんな方とお話をさせていただいて、
はい、
じきじきに舞鶴の方から方言を教えていただいて歌詞を書いたんですよ。
お、え、歌詞を書いたって言われました。
歌詞書いてます私が。
え、そうなんですか。
そうです、京野菜の歌もそうなんですけど、うん、私の持ち歌は全部私が歌詞を書いてます。
まあ詩人だったんですね。
まあね、なんと言えまあそうとも言うかも
すごいそうなんですね、うん、でやっぱりこの万願寺のね歌を歌うぐらいでもう本当に舞鶴のこと大好きっていうのがね、はい、もうね見ててもなんかこうオーラとして私すごい受け止めてる感じがあるんですけども、そうなんですよね。で今日もライブがあって、 そしてまたまたライブもあるんですよね。
そうなんですよ、うん、来週なんですけどね、
はい、
また笠公民館、まさに万願寺唐辛子の発祥の地でライブをさせていただきます、
はい、ねえ、詳しく日時申し上げますね。12月8日笠公民館で1時30分開会で、そして1時40分から奥野ひかるさんのショーが始まります。これって誰でも聞け、
そうなんですって。
お、
ええ、そうなんですね。ぜひ遊びに来てくださいということです。
はい、
笠の皆さん本当に心が広くってですね、うん、もうウェルカムですよっていうことで、
はい
はい、ぜひとも皆さんお誘い合わせの上、うん、お越しになっていただけたらなと思っております。
はい、そうですね。そして万願寺はやっぱりこう地元の誇りの野菜ですので、
はい、
これを出荷するときには出発式っていうのがあるって伺ったんですけども、
あるんですよ。
もうね、奥野さんも行かれるん、
私が大使の頃はずっと出発式って、はい、今から出荷しますよと、
うん、
万願寺を全国に向けて出荷しますよっていう時に、
はい、
この食べないな万願寺で あの万願寺唐辛子を見送るという、
お
行ってこいよっていう、
そうなんや、うん、すごいな、
もう舞鶴を全国に発信してこいよっていうね
はい、
そういう出発式があ
ったんですね。
あったんです。今もやってらっしゃると思いますけれども、
はい、
私あの4年ほど大使をさせていただきまして、その時にずっとやらせていただいてました。
そうなんですね、はい、やっぱりこうでもこの歌ってね、やっぱりこう地元の人は結構よう聞いてはると思うんですけども、
ありがとうございます、
はい、であの聞くところによると小学生もあの給食の時間、
あの小学校の方、中筋小学校ですとか岡田小学校で、はい、あの給食の時間に流していただいて、食育目的で、
はい、
それで私のこの食べないな万願寺がなんと AKB48 を抜いて1位を取ったこともあるという名曲でございます。自分で言うのもなんですが
名曲 AKB 超えということですね。
そうです。でもまああの応援してくださってる舞鶴の皆さんのおかげがあって AKB を抜いたという、
またそのね、あの気持ちがやっぱり嬉しいし、あのぜひね、あの12月8日木曜日平日のお昼なんですけども、時間のある方、ね、たくさん見に来ていただきたいなと思うんですけども、ね、うん、もう冬やからね、もう田んぼとかもうないし、畑も、まあ、もうそろそろあれやしあのお一人でも多くの皆さんにお越しいただきたいなと思うんですけども、実はね、私がいただいた資料の中に仮説の歌姫というふうにあるんですが、なんか舞鶴の人もその東北の方にも一緒に
行かれてます。今日、うん、あのさせていただいた南公民館にまさに、
はい、
そのクッション を手作りされて、
はい、
それをあの届けに行ってらっしゃるっていう女性の方もお会いしまして、
はい、
本当にあの舞鶴の方はもともとね、私はあの、うん、食べないな万願寺を歌わさせてもらって、舞鶴の方は心があったかいの分かってたんですが、うん、今現在もそうして私と同じように東北支援に向かわれてる方がいらっしゃるっていうお話を聞いて、
はい、
私の方が元気になりましたね。もう逆に元気をいただいて、さすが舞鶴の皆さんって、
そうなんですね。さすがです。でも、うん、この舞鶴とのご縁っていうのは一番初めのきっかけとかってあったんですかね。
きっかけはですね、もともと私が京野菜の大使をやっているということで、食べないな万願寺を作って、それからあの農協さんなんかで歌うようになったんですね。
はあ、
うん、でそのつながりもあり、新聞に取り上げられたんですよ、
うん、
そしてそれを見た当時の中筋小学校の校長先生からお電話がかかってきまして、
うん、まあ
ぜひともその生歌を子どもたちにも届けてほしいんだということで、小学校ライブからまず始まったんです。
そうなんですか、
はい、それから今度はおじいちゃんおばあちゃんたちがいる公民館にお邪魔して、
うん、
あの現在歌を届けさせていただいているという形になっております。
京都府京野菜特命大使ということなんですけどね、あの CD をちょっと拝借いたしたんですけども、これ歌って学ぼう今日の野菜、今日の野菜の歌本ってあるんですが、
はい、
万歳京野菜、あ京野菜のお万歳のことやな、
そうなんです、そうなんです、そうなんです、
なんかこの引っ掛け方がとっても素敵やなと思って見てたんですけども、
よくわかっていただきました
すいません、あ振らなあかんね、こういうのはね、
いやいや、いいんです、いいんです、うん、いいんです。
そして九条ネギの歌がおーネッギ
ー、そうなんです、
効果抜群。
あのネギを食べたらどういう体の中でこう変化が起こるかとか、あとネギの食べ方、はい、ネギの出荷時期を全部歌の中に入れてまして、
なんとすごい。あちょっと歌詞紹介すると、あの便秘胸焼け、オレオオレオオレオ食え
ちょっと読まれるとちょっと恥ずかしいな、
うん、ねえ、体にマグマかその力、冷え性風に便秘胸焼け、オレオオレオオレオ食え、
ええ、
おおって書いてありますね。
お子さん向けなので一応アップテンポな曲で、
は
い、どれもあの踊りがついてましてですね。
そうなんですか。
そうなんです。お子さん、まあ、小学校のみんなとか、要は野菜がね苦手な子が多いんですよね、
はい、
で小学校のみんなにリサーチをして、
はい、
それで苦手な野菜ばっかりを集めたんですよ、
はい、
それを歌にして無理やり聞かせると、うん、
なるほど。
で好きになれとは言わへんけど興味を持ってくださいよと、うん、でまたこの万願寺唐辛子に関しましてはあのみんなは知らないかもわからないけれど実はすごく全国的に有名で、うん、で万願寺唐辛子の大ファンである歌手奥野光が万願寺唐辛子の歌を歌ってみんなにその万願寺唐辛子のその土地で生まれ育ったことに誇りを持ってもらおうというために作ったんですね、
なるほどね。エビイモちゃんの歌むっちゃ可愛いエビイモ、ね、知らない人
も。みちこさんのその紹介の仕方がなんかもうものすごく可愛いですよね。ラジオなのにこう体を揺らしながらお話しされるっていうものすごく気になりますよ皆さん。一回見に来てほしいなこれ、ね、みんなに届けたいこのライブ感。可愛いんですよみちこさんが体を揺らしながらこう首をかしげながらおしゃべりされるこの姿、あみんなに見てもらいたいな。
もう
もったいない。
おつもう本当にまあでもねお野菜だけでなく地元ご出身の大阪の素敵な歌も歌っておられるんですよね。
そうなんです。夏にですねちょうどこの大阪府無形民俗文化財に指定されました民謡淀川三十石船船歌の歌唱継承者になりまして、はい、それであのまあ夏からなんですけれども本格的にちょっと民謡の歌なんですがそれを成長をちょっと歌わさせていただいてます。
はい、民謡をって今ちょっとね後ろでちょっと聞いていただいてるんですけども、ということで今ねお聞きいただいた曲なんですが、さすがにね民謡をしっかりとあの子供の頃からお勉強されてる方なのでもう迫力が違うなと思いながら聞いてるんですけども、私このプロフィールいただいてる中にものど自慢日本一などのタイトルを多数獲得しプロデビュー、しかも幼少よりって書いてあるんですけどもね。
そうですね、一番最初に日本一になったのは8歳。
8歳、
はい、おばあちゃんがね、うん、とにかく私をこう歌手にしたかったみたいで、
はい、
それであの勝手にハガキをガンガン出してね、
うん、
それで一番最初にまあ、ラジオお聞きの皆さんご存知の方も、まあ、それは知らないわっていう方もいらっしゃるかもわかんないんですが、おばあちゃんに教えてもらった織井茂子さんの黒百合の歌っていう歌をですね8歳で歌って優勝したんですよ。
私その歌好きなんです。
え、みちこさんご存知なんですか？
うん、あのね、私の父が好きでね。
なるほど。
西っぱってなんだろうって、
うん、そう西っぱがね私も分かんなかったんですよ、う
ん、まあ、子供の頃に
ね分かんないけど、でもおばあちゃんがこれ歌ったらええんだっていうことで、うん、全部おばあちゃんプロデュースだったんです。 あとひばりさんの歌とか、
はい、
で、まあ、とにかくこの歌を歌いこなしたら優勝できるからっていうことで、
はい、
あの延々と、でも周りはね確かね工藤静香さんとかね、私が小学校、うん、安室奈美恵ちゃんとか、だからなんかその時私が口ずさんで歌ってたのはまさにニシパ
ー、ね、
なんか黒い絵の歌とか、あと菅原つづ子さんの
ニシパに言
う、そうですそうです、うん、歌ってしまいましたね。
あ、すいません、しまった。ここはヒカルさんに歌ってもらわないと。
いいんです、いいんです。私は聞くのが大好きですから。
はい、うん、もう本当にそのニシパがものすごくこう印象に残ってて、
うん、
子供の頃知らず知らずにこう
でもね衝撃的でね、なんかね怖かったんですよね、あの歌的には。
はい、
もう黒百合の歌はねなんかこう、まあ、要するに、ね、黒百合をあげた人を呪うぐらい好きな、こう本当に恋焦がれて狂った人 女性の歌なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、ニシパっていうのは好きな人のことなんですけどね。
まあ、好きな人をニシパって言うんですか。
ニシパって言うんですよ。だから
解決、
うん、そう、え、今頃、
うん、
今頃解決、
うんうん、
よかったです。
よかった。
でも、うん、好きな相手の方のことをニシパって言って、あなたが大好きだよって来るほど好きなんだよっていう歌で、それを8歳の子がもう訳も分からず歌って優勝するっていう、はい、
なるほどね。なんかすいません、なんか違う話しないといけない
のに、淀川三十国船船歌関係なく、ね、西パの話に花が咲いてしまいましたが、
そうなんですね、うん、そしてこの淀川三十国船なんですけども、ちょっとこんなバージョンも、
これ子供用バージョンで、
はい、
まあ、ロック民謡ですね、はい、民謡ロックにしてみました。これは子どもたちに淀川三十国船船歌を広めていこうということで、
はい、
もう踊って歌い狂ってます私。
はちょっと聞いてみます。 これやったら子供たちちょっと歌い踊りたくなる感じですよね。
そうですか、
ね、うん、なんかでもさっきのと同じ歌のように思えないんですけどね。
そうですね、どうやらね、こうなんていうのかな、難しいみたいで、私の地元 の、 あの発祥なんですね、この淀川三十国船船歌が、ね、だから私も子供の頃から聞いてるからちょっとね分かるんです、その子供たちが難しいなっていう、ハードルが高いなっていうのが、うん、だからこそちょっとこう崩してね、で興味を持ってもらおうと、やれさって一体なんやねんとやれやれ言うてんでっていうぐらいの感覚で、そこからちょっと間口を広げて、あの興味を持ってもらおうということで、とにかく派手で、うん、まだダンスも入れ、今ねダンス踊る子が多いので、いずれはそうですね、いろんな小学校でこの曲も、まあ、給食の時間でもいいですし、体育の時間でもいいですし、取り上げていただけるようになったら嬉しいなと思ってますけど。
そうですね、なんかこんな、うん、私が言うのもなんやけど、淀川のなんかね、小学校のそれこそなんかお昼休みのチャイムの代わりみたいな感じでお昼時間流れるよみたいなね、なんかこうオープニングはこれ、まずはこれか聞いてから放送部やるよみたいなになったらいい感じですよね。
そうですよね、うん、一回ちょっとそれね、一回ちょっと話してみて、いろんな大阪府下とか、
ね、
京都府下の小学校の校長先生にちょっと直談判してみたいと思います、
うん、いいと思う。だって淀川の水なかったらね、生きてからへん人いっぱいやから。
そうですよね、これ本当京都と大阪をつないだ、
はいはい、
あの今でいう新幹線のような役割をした船なのでね、
うん、
だからまあ、まあ歴史ある、まあ、物語があるので、それにまあ興味を持ってもらえたら嬉しいなと思ってます。
はい、ありがとうございます、まあ、いろんな、ね、歌を歌っていらっしゃるんですけどもね、もっと本当はね復興のこととかお聞きしたかったんですけどもね、被災地でも本当にラジオの番組も持たれるほどのいろいろな支援活動もされてたということなんですけども、
はい、ひょっとしたら結構東北3県今回ってるんですけども、 まあ、仮説の歌姫といえば奥野光っていうぐらいまで皆さんにもうちょっと認知していただきまして、うん、まあ、ありがたいことに現在も続けてますけれども、来年でちょうどこの活動というかライブが、被災地応援ライブがちょうど800回を迎えさせていただきます、
は
い、
800回、
800回です。
1日1回しても3年近くかかりますよ。
そうですね、まあ、5年と、うん、半年ぐらいになるので、この活動も、
それはすごい。
そうなんです、まあ、あの毎月毎日行ってるわけじゃないんですが、
はい、
まあ、昨年は春から今年の夏まで仮設住宅にも住み込みながらライブやらせていただいたっていうのもあって、
うん、
まあ、本当のことを言うと回数が増えるのは私の本意ではなく、うん、早くまあ復興だからもういいよっていう日がね、うん、来るのを心から願いながら毎回やってるんですけどね。
本当ですね。でも、うん、なんかその自分が苦しんでる時に元気づけられた曲とか人とかっていうのは多分何年経っても覚えてるし、なんかその時のことを思ったらもっと今頑張れるっていう風に、今幸せだったら余計にそう思われるんじゃないですかね。
ね、そう思っていただけるとありがたいです、うん、やっぱり求められる歌手になって、人の役に立つ歌手になりたいっていうのが、うん、私の、まあ、目標なのでね、また来てねって言われるとすごく嬉しいんですね、
うん、
でこうして舞鶴の皆さんにも、公民館もね、来週やる公民館なんかは、笠公民館なんかは3回目なんです、呼んでいただくのが。
そうですか、
やっぱりね、こうして求められるっていうのが何よりこう歌手冥利に尽きるなって、うん、私のようなものでもね、
いえいえいえいえ、
呼んでいただいて本当にありがたいなって、もうなんならこう最近本当に母親にも照れくさいんですが、うん、皆さんのおかげでありがとうって言えるようになったんですよね。うん、やっぱり産んでくれた母親がいて、うん、そして家に帰ると温かいご飯で迎えてくれる母親がいるっていうのは本当にありがたいことで、まあ、あの近い関係だからこそなかなか言えないことも、うん、こうして舞鶴で応援いただいて、最近やっと恥ずかしながらですけど、うん、言えるようになってきました。
成長した。
はい。みちこ先生ありがとうございます。
いやいやいやいや。しまったしまった、おかしいこと言ってる私、失礼しました。
いえいえ、みちこさんでよかった。
そう、ね、本当ですか、ね、でもやっぱり何ていうのかな、感謝の気持ちっていうのはやっぱ言葉にした方がいいんですよ。
いいと思います、
うん、
そして歌手だから、うん、やっぱりそれも歌に表したいなと思って、う
ん、作詞能力があるじゃないですか、ここで発揮、
ね、自分で言うのもなんなんですけどね、うん、いい曲なんですよ、
うん、ねえ、ということでね、お聞きいただきたい曲、もう本当にね、もうラストになってきたんですけどもね、ありがとうの歌、はい、
今日ねラジオをとにかく聞いてくださった皆さんに、うん、ありがとうということと、うん、それから今日南公民館で私のために時間を割いてくださった皆さんにありがとう、そして、来週また私を呼んでくださった笠公民館の皆さんにありがとう、そしてお母さんにありがとうです。
はい、それでは奥野光さんでありがとうの歌をお聞きしながらお別れしたいと思います。
ありがとうございます。
今日は本当にどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
やってきた当たり前に感じちゃダメなんだ、あなたが教えてくれたこと、泣けることが一番の幸せ、泣くことが命の始まり、 そう私は泣いて生まれたんだから、悔しい泣きもらい泣き嬉しい泣き、今この瞬間を命を燃やし私は歌う、
ということで、ゲストにお迎えいたしました奥野光さんでしたけどもね、本当に元気で、ね、とっても印象に残った言葉があってね、歌で人の役に立つこと、そして舞鶴の人にいろんなことを教えてもらって、万願寺の歌を歌わせてもらって、そして自分があるんだっていうようなこともおっしゃってました。なんかね、みんなで応援したいなというふうに思いました。来週ですけども、12月8日笠公民館で1時お昼の1時40分から奥野光さんのショーがありますので、お時間ある方ぜひお越しくださいね。